はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしく。はい、
よろしくお願いします。
はい、今日は7月7日七夕ということで、
はい、
はい、特に我々何もないんですけどね七夕だっ て
やっぱロマンチックな話が似合わないという。
そうですね。今更どうしたのっていう。
今更どうしたの、うん、
あれなんでしょうね、あれ。
うん、
笹に何かしつけるんでしたっけ。
そう、願い事を書いて。
七夕ちゃうは何だっけ、願い事を書いて笹に短冊ね。
そうそうそうそう、
うん、幼稚園とかですよね、あれ普通は
ね。
うん、うん、そうそうそう、そうやね。そんなことやったかな、昔ね。
はい、
うん、特にありません。
はいやだ
特にないことはない。あのね、本日からですね、うん、
はいはい、
帝国コースの、毎年恒例になった夏のサマーキャンペーンとおかしいです。サマーキャンペーンですね。
キャンペーンね。
そうですね。はい、7月7日から、8月31日まで、
はい、
の期間にご入会いただきますと、
はい、
足立私のですね、はい、個人セッション60分無料と、いうのと、
はい、
通常1年間の受講期間が2年間になりますということで、
はい、
はい、お得な、特典を2つ付けさせていただいております、
うん、はい、
はい、ですのでそろそろこのねテイクオフで、
うん、
ちょっと本格的に行こうか、
はい、
旅しちゃおうかなっていう方はですね、
ね、やり時ですね。
そうですね、この機会に、受講を始めていただければなと思います。
はい、ぜひぜひ
ぜひぜひお願いしますということで、はい、夏のイベント、今月はですね、
うん、
いろいろありまして、
はい、
よしさんの SBC は16日の日曜日、
はい、
30日の日曜日と、
はい、
もうね、もうずっと行く方はずっと行かれて、新しい方は新しく行かれて、いつも満員近くになっているそうなんで、
はい、
はい、ぜひね、30日がそろそろ満席ですって書いてますから、うんうん、ふるってご参加いただきたいと思います、
はい、
で、第2回旅の茶屋フラットさんは、
はい、
鎌倉ですよね、の勉強会ということで22日の土曜日、
うん、はい、
はい、まだ、残席ございますということです。
はい、
それとピッカルちゃんののんき座第40回、
あら40回、
はい、ほんまでっかということでですね、
うん、はい、
はい、我々がずっと常識だと思ってたこと、
はい、
一度ほんまでっかと疑ってみるのはいかがでしょうかと。
うん、
うん、で、まあ彼は超小食をやってるわけで、
はい、
うん、いろいろやってみて、ねえ
ねえ、いろんなダイエット繰り返して、
そう、
コブヘイみたいになったりボクサーみたいになったり
コブヘイそういえばコブヘイまで行ってたかな。
コブヘイまで行ってる時期があ
ったな。そうかな、
うん、聞いたことはあるけどね。
で今は何でしょうね、あれはね。
ねえ、
で僕も最近 1.5 食で、アンジュさんも1食
一食ですね。
なんかいつの間にか広がってきてるよね。
ねえ、お昼ね、でもランチ子供が行こうって言うと行ったりするんで、臨機応変ですよ。
それ臨機応変がいいみたいですよ。
ねえ、
うん、何かこう縛られてしまうと面白くないんでね。
そうそうそう、食べない幸せ、うん、食べる幸せ両方ね。
そうそうそうそ
う、
う
んうん、
どっちでも自分でセレクトできんねやと。
そうですね、一生続くことをやろうと思ってるんで。
それがいいよね、やっぱり
ねえ、うん、無理なことはもういい。
無理は続かないし、
うん、
楽しくないもんね。
はい、楽しいのが一番。
そうやね、ということを、はい、ちょっと学んでみたい、聞いてみたいなという方は27日木曜日、
はい、
第40回のんき座へいらしてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は二郎さんからいただいたご質問です。それをお願いいたします。
はい、 なかなか就活ができません。貯金もどんどんなくなって、このままだとやばいことになると分かっているのに体が動きません。内観すると嫌な思いをしたくない、バカにされたくない、惨めな思いをしたくないという自我がいることに気づきました。観念浄化をすると職場で嫌な思いをしないようになるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。よく言いますけど、人間は快楽主義で、
はい
ね、気持ちいいこと、楽しいこと、楽なこと、
うん、
大好きですよね。
大好き大好き、
ね、逆に不快をとことん排除しながら、
そうです ね、
ね、どうやったら退屈やストレス、
うん、
苦痛を回避できるのか、
はい、
ね、自我はいつもそんなことを考えてるわけですよ。
はい、
ね、人間は知性的な生き物だとかね、
うん、
万物の長だとか言っておりますが、
はい、
基本的には他の動物とその辺は同じ、
変わらない、
うん、変わらないね。変わらないとプリーズ、不快はチケ
チケです、
ね、この思いが人生全般を支配してるわけであって、
はい、
複雑そうに見えて、自我って相当単純なんです。
そうですね、やってることはもうそれだけですね、
うん、そうなんち、
不快をやめて快楽を、
そう、
うんうん、
でね、ありそうでないのが、
はい、
快楽だけの世界ね。
ありそうでない、うん、ないね。
ねえ、どっかにそんなパラダイスが、
はい、
存在するんじゃないかと。
うん。
ねえ、人間は夢見るわけですけども、
はい。
もう残念ながらない。う
ん、ない。
ねえ、人間をやっている限り、いつも苦楽は隣り合わせですよね。
そうですね。ね、
何を選択しても苦がついて回ってくる。
うんうんうん。うん、
毎日観念浄化やってるんですけど、
はい。
あんまり変わった実感ないんですよね、なんてね。そういう方とまあセッションなんかしてると、
はい、
必ずと言っていいほど、
ええ、
これ、ね、苦を楽に変えようとしてるんですね。
あ、なるほどね。
うん、そうなんですよ、うんうん、ストレスや苦痛を、
うん、
まあ、ゴキブリやシロアリのような害虫扱いをする。
ええ、
でね、浄化学校やったら害虫がパッとこうバラの花に変わって
、うん、
ね、いい匂いがしてきて気持ちよくなるんじゃないかなってね、
うんうん、
と思ってる方っていうの結構いらっしゃるんですよ。
はい、
うん、それってだけどしょっぱい塩をね、
うん、
甘い砂糖に変えようとしてるわけで、
そうですね、
まあね、それは実感がないでしょうねと。
そうですね、
うん、という話になるわけですよ。
はい、
アンジュさんさ、
ええ、
注射好きですかね。
やだやだ、だっきら
大っきら、ね、
苦痛とか痛いとか嫌いです。ピアスも開けてないもん。
ああ、そうなんや。
うん、
だピアス開ける人とか、なんかほら鼻に開けてる人とかさ、
ねえ、へそとか
痛くないのかなってよく思うよね、あれね。あと
ね
え、舌とかさ、
うん、いますよね。
唇とか怖いよね。
うん、うん、怖い。だから、まあね、耳ぐらいやりたいなと思うけどね、うん、嫌いですよ。
あ、そっか。まあね、うん、注射大好きっていう人あんまりいないと思いますけど、
はい、
注射する直前にね、
ええ、
看護師さんって大体同じこと言うじゃないですか。
うん、はい、チクッとしますよって。
そう、
うん、言う言う。
はい、少しチクッとしますよって
ね、言いますよね。
僕ね、その人必ず元気よくね、
はい
はい、どうぞって言うんですよ。
うん、
昔から
受け入れちゃう、う
ん、
はい、
はい、どうぞって言うんです。
うん、
するとね、確かにチクッとすんねやけども
するんだけど、うん、
痛くないんですよ。
ああ、そうかもしれない。
チクはするんですよ、もちろん。
うんうんうん、うん、
チクッというのと痛いは別なんですね。
本当ですね、
うん、これ違う、別物の
よ。ああ、そうだわ、そうだわ、う
ん、だからね、痛いのは嫌だ、だから私は注射が大嫌いだと自我は言うんですけども、これはね、思い込み。
うん、
うん、でもね、そんな観念を握ってる人は、
はい、
注射されると確かに痛いんですよ。
痛い、
う
ん、
現実的には痛い。
うんうん、
だからますます注射嫌いになっていく
ね。
うん、だからね、浄化ワークをやったとしてもチクッというこの感じがなくなるわけでもないし、う
ん、はい、不感症になるわけじゃないもんね。
そう、気持ち良くなるわけでもない、
うん、はい、
チクはチクのままなんですね。
そうですね。で
そこにね、自我が乱入してこなければ、
うん、
それでおしまいになる。
はい、
はい、また来週血液検査しましょうねって言われても、
うん、
ほーいってなるんですよ。
はい、
じゃないんだよはいみたいな、もう、
うん、
うん、だからね、めんどくさいことにならないんですね。
はい、
はい、 アンジさんの東郷平八郎っていう方知ってますか、
うん、知らないです。
まあ女性知らない方多いと思うんですけど、まあ、世界的にも有名な日本海軍の大将でね、もう第三世界第三帝徳とか言われてる方なんですけど、 もちろん亡くなってますけどね、はい、明治時代の、
うん、
薩摩藩の方でしたけども、
はい、
この方がね晩年喉頭がんを患われたというか、
うんうん
うん、でね食べるのも、
はい、
息をするのも、
うん、
非常に痛く耐え難い。
あら、
うん、でねある方に相談したところ、うん、こう言われたんですね、
はい、
その病は、
うん、
痛むのが特徴です、
はい、
痛いと言っても、
うん、
言わなくても、
うん、
痛みます、
うん、
するとねこの東郷さんね、
はい、
おなるほど痛むのがこの病気の特徴でゴアスか、
うん、
薩摩藩ですかね、ゴアス
ね、ええ、ゴアスか、
うん、ですっかり納得しちゃったんですね、
はい、
でね亡くなるまで一言も痛いということがなかったそうです、
うん、
これ有名な話なんですけど結構
へえ、うん、すごいね、受け入れるとそんなのあるかもですね、
現実変わっちゃうんですよ、
うん、あ、うん、
受け入れてるか抵抗しているか、
うんうんうん、確かに確かに
違いが ね、
ね、
天と地の差になるんですね、
あ、なんかわかる気がします、
うん、ですからね、
うん、
はい、注射は痛いのが特徴です、
はい、
と受け入れていれば、
うん、
ね、ちょっとチクッとしますよって言われてもですよねって、
うんうんうん
うん、だって受け入れてますからね、
はい、
チクッっていう感じになるんですけども、
そうそう、
嫌だなと抵抗していれば、ちょっとチクッとしますよなんて言われたらね、
ね
え、なんかすっごいすっごい痛い、
うん
うん、なんか不安と恐怖がやってきて、その瞬間に
そうですね、
うん、痛いって感じになるんですね、
うん、
だから可能な限り注射を打たないようにしたい、
はい、
うん、ですからね本日ご質問いただいた二郎さん、
はい、
ちょうどね今そんな感じだと思うんですよ、
あー、そっかそっか、
できるだけ後回しにしたい
、
ね、職場は嫌な思いをするところで、
うん、
就活というのは、
はい、
嫌な思いをするための活動である、
うん、
ね、だからギリギリまで就活はしないと決めてるんですね、
うん、
うん、だから本人が決めてる自覚がないのは、
はい、
これ問題、この行動を決定しているのがこの無意識層にあるね、
はい、
クラークのシーソーだから、
うんうん、
うん、自覚していないんですね、
そうなんですね、うん、
でも決めている、
うん、
でこの間お話したあの引き寄せない法則の、
はいはい、
クラークのマトリックスね、
うん、
実はやりたいことをやっていたんだなと、
うん
うん、このマトリックスやった方は、
はい、
だんだん腑に落ちてきてるはずなんですね、
そうですね、
うん
うん、
ですから二郎さんもいつかいつの日か、
はい、
ね、仕事をするときはやってくると思います、
うん、
このシーソーが変わるバランスが変わるきっかけ2つありまして、1つはねこの就職する区よりも、
はい、
大きな区が迫ってきたとき、
うん、
これはね生命保存の本能を借りてるんで、力を借りる、
あ、
病気で言うと、
うん、
倒れて、
はい、
救急車に乗って、
うん、
病院に連れて行かれ、
はい、
注射は嫌ですなんて、
うん、
選択肢が一切なくなる、
はい、
はい、もう強制ですね、はい、生きていくためには注射を打たなきゃいけない、
うん、
うん、という感じで生きていくためには働かざるを得ない、
うん、
という時まで待つ、
うん、
お尻に火がつけばもう消すしかない、
そうですね、
はい、いう時まで待てば二郎さんも動き出します、
はい、
うん、いやもうそんなん嫌やと、
うんうんうん、
そんなん絶対嫌やねんというんであればもう一つの手があります、うん、
はい、
これはもう苦を受け入れてしまう、
あーそっか、さっき言ってたね、
そうなんです、
うん、原理原則のまんまに、
そう、
うん、
この人間業界に
はい、
嫌な思いをしない職場なんていうものは、
うん、
ないはずなんですよ、
はい、
ハッピーだけの職場、
そうですね、
なんそれはないでしょ
う、お金もらってるんだもん、
そう、
うん、
我慢もいる
いる、
ね、惨めな思いをすることもあるだろうし、
うん、
年下の先輩にバカにされることがあるかもしれない、
はい、
それが職場の特徴です、
はい、
ね、この事実をですね、
うん、
まあ、観念浄化で徹底的に受け入れてみる、
はい、
ね、嫌な思いをする私を受け入れます、 バカにされる私を受け入れます、
はい、
惨めな私を受け入れます、
うん、
ね、抵抗する想念がドバーッとね、
はい、
二郎さんに出てくる思うんですわ、
うん、
そんなに嫌だ言ってね、うん、でもね、それ浄化をやればどんどんどんどんそのエネルギーが外に出ていく、
はい、
はい、受け入れが起こってくるんですね、
うん、
うん、抵抗する自我が失脚する、
はい、
力を失ってね、
うん、
そうすると苦を受け入れるようになってしまうと、あら不思議、はい、
うん、
あのね、苦の中にある喜びに出会うことになるんですよ。
何ですか苦の中にある喜びって。
はい、なぜならですね、
はい、
この職場は嫌な思いをするところで、
うん、
就活は嫌な思いをするための活動であるっていうのは、う
ん、はい、
この自我の、ね、勝手な先入観だから。
あ、そっかそっか、
確かにそういう一面もあるんですよ。
あるけどね、
でもそれは全てではない、
うん、はい、
うん、だから例えば大病をされた方、
うん、
大きな病気をされた方なんでよくわかると思うんですけども、
はい、
ずっと痛みが続くわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
薬も効くかもしれないし、
うんうん、
痛くない時もある、苦しくない時もある、そう
そう、あるある、
うん、で痛みがない時、病気になったからこそ、
うん、
ね、味わえる喜び、
はい、
楽しみもあるわけだって。
そうです ね、
自由に歩けたり、
うん、ね、
なんか食べれたり、
うん、
ね、痛みがないなんて、なんて素晴らしいことなんだろう、
はい、
これはもう病気にならんとわからん。
なるほど、
うん、苦の中に入ってこそわかる喜び、
うんうん、ああ、そういうことか、
ね、だからね、
うんうん、
楽の中にある喜びよりも、
はい、
苦の中にある喜びの方が、
うん、
多分ね、10倍も何十倍も何百倍も大きいと思うんですよ、
うん、
深いっていう感じかな、
はい、
うん、だから、例えば入院して絶食して、何も食べれない日があるじゃないですか、
はい、
うん、で3日も続いてやっと重湯になって、
うんうん、
うん、でもううっすいうっすい味噌汁ですわ
そうですよね、
うん、具もない、もうちょっと出汁が効いてるような、べらぼうにうまいんですよ、
うんうん、
ベラボーにうまいんです。なんてこのカツオだしがこう全身をこう覆い尽くすみたいなね、
ねえ、
普段食べれませんよ、もう薄すぎて、
はい、
でもね、ほんとね、こう感動する。
あ、そういうことか。この間7号食っていうマクロビオティックの方法があるんですね、うん、
はい、
なんかこう傾きすぎちゃったのをちょうどいいとこに戻すと、うんうんうん、でそれが、まあ、簡単に言うと穀物をよく噛んで食べる、でおにぎりを100回200回噛んで食べるってことをしてみたんですね、
う
ん、
はいはい
はい、7号食やってる人と、うん、そしたら隣で唐揚げにビールにごちそう食べてる人で、私たちはおにぎりだったんですけど、うん、すごい幸せだったんです。これ食べていいのみたいな、で噛んでる中でこう座禅みたいにね、本当にありがたい感覚になってきたの最近ありました。
あ、そっかそっか、
うん、
なんか食禅と、ね、食の禅ですよね、
そうですね、う
ん、フラットさんでも毎回やるみたいですけど、
うんうん、そうなんですか、
そうそうそう、ああいうこの喜びっていうかな、 何がないところにある喜びっていう、
あ、本当にたくさんあればいいってもんじゃないんだな、
そうそうそうそう、
本当に今あるここがどんなに嬉しいんだろうっていう感覚がね、
そう
本当に起きてきたことがあるので、
そうやね、
うん、
だからね、苦の中にある喜びの方が、
はい、
もうねすごい深いんですよね、
ね、深い深い、うん、
だから毎日毎日楽の楽は楽も喜びですよ、
うんうん、うん、
例えば、給料入ってね、
はい、
うん、ちょっと贅沢しよう、もうイタリアレストランでフルコース食べようと、
うん、
うん、喜びしかないような日の中の喜び、
それも喜び、
これもあるねんけども、うん、
はい、
何も食べられない時にちょっとしたものに出会う、
うん、
うん、本当こう味わうっていうね、
はい、
うん、量も少ないし質素なんだけども、その中にある喜びっていうのはすごいなんか豊かなんだよね、
なんかね、うん、味わい深い喜びですね、 それもそれで、
ですからね、やらなければいけないことがあって、
はい、
今そこから逃げている人はですね、
うん、
ある意味このとても深い喜びが待ってるわけですよ、
はい、
うん、ですから人間業界は何を選択しても苦がついて回ってくると言いましたけども、
はい、
裏を返せば何を選択しても楽もついて回ってくるわけですよ、
うんうんうんうん、
で苦楽って隣り合わせですから、
そうですよね、
うん、ですからね、苦楽は隣り合わせって実はすごいありがたい話なんですね、
なるほどね。
うん、だからね、苦から逃げるということは喜びから遠ざかるってことでもあるから、
はい、
うん、それにほらチクってやってしまえばもうおしまいやのに、
うん、
頭の中で
ね、
チクチクチクチク、この不快のリハ、うん、不快のリハーサルを、
はい、
多分こうだろうなみたいな
ね、
うん、不快を妄想してそれを感じるっていうリハーサルを延々やっていくわけですね。
なるほど、
うん、だからね、苦を先送りすると、苦の利子がつく。
あ、それいらないね、
う
ん、
そうだからね苦はね、長期ローンを組むよりも、パッと現金で一括払いした方がいいんですよ。
はい、
うん、だって一回で済むから
ね、
うん、で受け入れてるから、
うん、うん、
うん、あ、そう、これが特徴なの、さっきの東郷さんのね、
はい、
うん、あ、この病はこの痛みが特徴なのかと、
うん、
うん、ということを受け入れてしまえば、
はい、
痛みをどうにかしようって苦しむ自我からは解放されるわけです
ね。そっか、そうですよね、
うん、だから地区はありますよ、もちろん、
うん、
全然楽なわけですよ、
うん、
うん、ですからね、ぜひね、このなんていうかな、関連ですと完全版、これボリュームもあるんですけども、うん、
はい、
すっきり浄化できるので、この二郎さんの場合、これ先送りしてる句、
はい、
ってなんだろうって内観してみてください。
はい、
うん、先ほど言いました、いろいろあると思います。嫌、な思いをすると、
うん、
うん、それバカにされたりすることもあるやろし、
はい、
うん、だってちょっと40を超えられてる方なんで、やっぱり年下の先輩が多いと思うんですよ。
確かにね、
うん、でその辺からバカにされるわけでしょ。
うん、
バカにされてるわけじゃないけども、
ないけどね、教えていただけるわけなんだけど、
教えていただいてるわけやけども、おっさんどんくさいなと、
うん、
何して何か言えば気済むねんと、
うん、
言われるかもしんない、
うん、うん、
でもそれも織り込み済みにしましょう。
はい、
うん、職場とはそういうとこです。
はい、
はい、でもだんだん言われなくなるように努力していけばいいわけでね。
はい、
うん、そうすると意外と楽しい、
うん、
ということに気づくかもしれないし、
はい、
うん、とりあえずね、まず頭の中で作っている先送りしている句をですね、
はい、
完全版で展開して浄化してみてください。
あ、いいですね。はい、はい、
そうすると体が動き出す、
うん、はい、
なぜならどっちにしてもやらなきゃいけない。
そうですね、
うん、じゃあやろうってなるわけですよね。
やろう、はい、
はい、それとね、完全版って何でしょうかっていうお問い合わせをたまにお気楽にいただくんですけども、
はい、
これね、帝国コースで毎日配信している、
うん、
浄化してまっかっていうメールがあります。
はい、
この中で毎日そこに、掲載しているのが、うん、完全版です。
はい、
はい、それと DVD でしたら関連浄化の全てが分かるという、DVD の中でも、詳しく紹介しておりますので、はい、どちらかご覧いただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。